キブネの昼弁当の続き。キブネのお店で出世しはったらまたお越しやすと言われてから20年が経ち、僕は出世して社長になりました。社長がいつまでも独身ではいかんと周りの声があり、お見合いをしました。そしていい感じの人だったのでデートに誘いました。小雨模様の日曜日、ちょっと遠出の京都です。例の昼弁当の話をしながら木舟に向かいました。お店がまだあったら行ってみたいなと思うんですよ。素敵なお話ですね。一緒に探しましょう。ああ、ええ人やな。鞍馬寺から山道を歩いて木舟に向かう20年前と同じコースです。当時の僕には散歩道程度でしたが、40歳の今となっては結構な登山道です。大丈夫ですか？休憩しましょうか？と僕。大丈夫ですよと答える7つ年下の彼女。あ、休憩したいわ。僕なんや。息切れし、足がガクガクし始めた頃、ようやく木舟川のせせらぎの音が聞こえてきました。昼飯時も遠に過ぎ、体力も限界。思い出のお店を探そうという気もほぼ失せる中、とりあえず何か食べようということになりました。最初のお店はお昼のコース1万3000円と店先にお品書きがありました。おお、さすが木舟。感心していると年配のお姉さんが声をかけてくれました。この先にもお店はありますえ。値段に恐れおののいているのを悟られたようです。次のお店は3500円から。おお、ここにしましょう。ちょっと小雨ですけど、せっかくですから川床にどうぞ。本降りになったらお部屋にご案内いたしますと着物を着た若いお姉さんが案内してくれました。木舟の川床は水面すれすれの高さにあって、足を放り出せば川の流れに浸すことができます。頭上に青々と茂る若葉はしっとりと濡れていて、雨の雫がポタポタと落ちてきます。ひんやりした空気が川の流れに運ばれてひょっと通り過ぎ、汗が引き疲れが取れていきます。お料理は3500円からですが、鮎の塩焼きがついて5000円、その上は7500円、1万円とどんどんあります。5000円コースにしました。小市民です。写真付きのメニューで明朗会計、安心です。ところでこのお姉さん、どうも心に引っかかります。僕は上のお部屋も見たくなり上がってみました。お店の玄関先には赤い絨毯、奥に畳のお部屋、そしてガラス障子から歪んで見える景色は赤い灯籠の列。昔のガラスは厚みが均一じゃなくて向こうが歪んで見えるのですね。ああ、20年前もこんな感じだったな。お料理を運んできたお姉さんにお話をしてみました。あ、それでしたらきっとうちですわ。うちの作りは他のお店と違ってるんですよ。あ、でもメニューはなかったですよね。以前はメニューはおまへんでした。写真を載せたりするようになったのも最近なんですね。お金がなかった学生の僕がどうなったのか、お姉さんも興味津々で聞いてくれました。あ、それでね、僕が恥をかけへんように助けてくれたんですよ。そうですか。よう、また彼女さんと二人で来ていただきまして。いや、この彼女とはちゃいまんねんけど。あら、そうですか。あ、20年前としたら、おかみが覚えてるかもしれませんわ。聞いてみます。小さなお豆腐に、踊るような鮎の塩焼き、 20年前と同じ木舟のヒルベントです。しかし20年前の方が品数が多かったような気がします。考えてみるとあの時のお料理は本来8000円、今日のは5000円、支払いが足りないと分かっているのにかかわらず本来のコースのまま出してくれていたんですね。今回は心よりゆったりと料理を堪能しました。お勘定をしに行くと白髪の偉いおばあちゃんが出てこられました。あれ、この人がおかみ？20年経ったら変わるもんやなと思っていたら、こちらは大おかみです。おかみはこちらですね。出てこられたおかみさんはにこやかな笑顔がお姉さんそっくりでした。おかみさんは遠い目をしていました。そんなこともありましたですかね。いや、その節は特別なお計らいをいただきまして。いえいえ、ちょいちょいそんな人いてはりましてね、大概はお帰りになってから書き留めででも送ってください言うてましたんやけどな。
え、衝撃の事実、書き留めとは初耳。
しかしおかみさんは笑って言いました。まあそんなこともおましたんでしょうね。ようお越しくださいました。僕が出世して再び訪れたことを大変喜んでくれ、彼女との記念写真を撮ってくれました。お金を送ってくる保証などない客、ましてや出世する保証などさらにない若造でさえも心からもてなして20年後の再来を喜んでくれるのです。経営者として経験の浅い僕は商売の奥深さを改めて感じたのでした。その後は縁結びで有名な木舟神社にお参りをして、結婚してまた来れますようにとお願いをしました。そういえば20年前ゆきちゃんともこの神社にお参りしたんやったと思い出したのですが、それは口に出さないでいたのでした。